さて、今回はですね、新通信という資料からいくつか興味深い部分をピックアップして皆さんと一緒に深く掘り下げていきたいと思います。個人的な日々の感慨から、社会とか教育、経済の話まで本当にいろんな視点が書かれてますよね。
そうなんです。日常の、ささやかな出来事と、もっと大きな社会の構造変化みたいなものがこううまく結びつけられてる感じがします。特に物事を2つに分けて考える、いわゆる二元論、これに対する問いかけが前回に流れてるのが印象的でしたね。
なるほど、二元論への問いかけですか。じゃあそれをちょっと頭の隅に置きながら、この資料のポイントを探っていきましょうか。今回のこの探究を通して、現代を見る何か新しいヒントをあなたと一緒に見つけられたらなと。でまずですね、個人的にいいなと思ったのが、待つ日があることはいいことだっていう一節なんです。沖縄の古い友友人と会う約束とか、娘さんたちが帰省する日、あとはバレーボールの観戦とか、未来に楽しみがあるっていうこの待つ喜び、なんかすごくよくわかります。
単なるスケジュールっていうだけじゃなくて、その未来への希望とか期待みたいなものが日々の生活にこう張りを与えてくれるっていうことなんでしょうね。特に資料で触れられているように、高齢の方とか日々の変化が少ない方にとっては、この待つっていう感覚が心を豊かにする上で結構大事なのかもしれないなと。なんか忙しい現代だからこそ、こういうちょっと受け身の時間の価値っていうのも見直すべきじゃないかみたいな、そんな示唆もありましたね。あなたにとって何かこう今心待ちにしている待つ日ってありますか？
そうですね、個人的な話はさておき、その待つっていう静かな時間とはある意味で対照的に、政治の世界は動きが激しいですよね。資料では先の参議院選挙の結果に触れてますね。古い枠組みが色あせて新しい顔ぶれが出てきたと、そういう分析がありつつも、でも大事なのはそこから先だっていう指摘です。
そうなんですよね。何が問題なのかをこうリストアップするだけじゃなくて、どう問題なのか、その問題の本質とか構造をもっと深く議論しなきゃいけないんじゃないかっていう、そこを強調してるんですね。資料の中ではトッピングっていう言葉を使ってましたけど、つまり見た目の新しさとか、なんか耳障りのいい言葉だけに注目が集まっちゃう、そういういわゆるポピュリズム的な流れに警鐘を鳴らしてる。
なるほど。
これって戦後の日本を形作ってきた基本的な枠組み、戦後レジームって言ったりしますけど、それが大きく揺らいでて、今までのやり方じゃ対応できない課題が増えてるっていう、そういう認識がどうも背景にあるみたいですね。
ふむふむ。
だからこそ表面的な対立、例えば与党対野党とか、そういうことじゃなくて、もっと根本的な議論が必要なんだと、そういう主張かなと。
その深い議論が必要っていうのは、もしかしたら教育現場の話にも通じるかもしれませんね。学習指導要領、学校教育の基本ルールみたいなものですけど、その改定で主体的に学習に取り組む態度っていうのを、通知表とかの正式な成績評価、評定に直接は反映させない方向が検討されているっていう話題がありました。
はい、ありましたね。で、これについて筆者は、評価の難しさとか先生たちの負担が大きいのは分かるんだけども、それって最初から分かってたことじゃないのって、ちょっとこうチクリと言ってる感じですね。
ああ、なるほど。
負担を減らすのはいいかもしれないけど、評定から外しちゃうことで、主体的な態度は成績に関係ないんだと、つまり重要じゃないんだっていう、そういう間違ったメッセージとして子供とか親に伝わっちゃうかもしれない。そこを心配してるわけです。
確かに。
本来知識と技能と思考判断表現と主体的な態度ってこうつながってるはずじゃないですか。なのに一つだけ切り離しちゃって本当にいいのかなっていう、これもなんか分かりやすくするために線を引くことがかえって本質を見えにくくしてるっていう例なのかもしれないですね。
なるほど。物事を分けて考えることへの、疑問というか、そういう視点ですね。
で、経済の話題ではプロシューマーっていう言葉が紹介されてました。これは消費者が製品開発とかに関わって生産者と一緒に価値を作っていくみたいな動きのことですよね。
そうです。市場が成熟してくると、単に品質がいいとか値段が安いとか、それだけだとなかなか差がつかない。そこで消費者にプロセスに入ってもらうことで、製品への愛着とかロイヤリティって言いますけど、そういうのを高めようと、そういう戦略だと説明されてますね。
はい。
ただ筆者はこれを単なる新しいマーケティングの手法とは見てないみたいなんですよ。
と言いますと？
むしろですね、 生産と消費がこうはっきり分かれる前の人間本来の活動の姿への回帰なんじゃないかって。
回帰ですか。へえ。
近代の市場経済の中で作る人と買う人っていう、こう2つの役割に分かれていったものが、まあデジタルの力なんかもあってまた一つになろうとしてるんじゃないかと、そういう見方をしてるんですね。これは非常に面白い視点だなと思いました。
はあ、面白いですね。ここまで見てきた政治における議論の質の話、それから教育での評価のあり方、そして経済での生産と消費の関係、これら全部になんか共通して今までの二項対立、例えば与党か野党か、知識か態度か、生産者か消費者かみたいな、そういう単純な分け方ではもう捉えきれない現実があるぞっていうのが見えてきますね。
まさにそうですね。世界って本来はもっとグラデーションがあって複雑なはずなのに、分かりやすくするためについ私たちは白か黒か、ゼロか一かみたいな二元論に頼ってきた。
でもその分かりやすさが逆に本質を見えなくしたり、あるいはなんか新しい問題を生んだりしてるんじゃないかと。資料はそういう既存の枠組みの限界みたいなものをこう指摘しているように読めますね。
個人的な待つっていう喜びから社会システムの大きな課題まで、今回の資料を通して見えてきたのは、単純な二元論ではもう割り切れない複雑さとどう向き合っていくのかっていう大きな問いなのかなと。
ええ、なんか安易に結論に飛びつくんじゃなくて、白黒つけがたい多様性の中にこう身を置いて粘り強く考える、そういう姿勢がこれからの時代ますます大事になってくるのかもしれないですね。
では最後にあなた自身にも問いかけてみてください。この複雑さを増す世界でついつい白か黒かはっきりさせたくなっちゃうような物事に、あなたは普段どのように向き合っていますか。また次回の探究でお会いしましょう。